コモコパレード。
はい、それで前回、
はい、
はい、年始の何やったかみたいな話をしてて、
1日3日あたりのお話を聞きましたが、
そうそう、それで7日に韓国行った、久しぶりに。
コロナ禍、
そう、コロナ禍明けで、かつその、東村山に来てから初韓国やったの。
あれそうでしたっけ？あ、そうなんだ。なるほど。
だって2020年の5月やから、こっちしっかり引っ越したのはね。
あ、そっかそっか。じゃあ、そっか。そう、今まではね、別のところ住んでらっしゃったから行ってたんですもんね。
そうそう、はい、で、まあ、西荻でも結構あれだったんだけど、その、結構安い便で行くからさ、
はい、
なんか始発に近い8時とかに行かなきゃいけないみたいなやつなのね。その、10時に飛ぶ。
朝早いから安いと。
したらさ、始発で間に合わなくってさ。
え？あ、その東村山からの？
そうそうそうそう。
うん。
ああ、だから前乗り線と間に合わんわ、飛行機ってなって。
うわー、そんな感じ。はい。
ただ、こう、ホテル取るの、アホ臭いなっていうさ。
まあね、せっかく安い瓶買ったのにホテル取っちゃうねって感じしますよね。
今ホテル高いしさ、全体的に。
うん。ね、それもおっしゃってましたもんね。
で、その時思い出したのが、
はい、
スティーブン・スピルバーグ監督のターミナルを思い出して。
名作じゃないですか。
あ、空港いられんじゃねって。
はいはいはいはいはい。本当にターミナルだ。
で、前乗りして空港に入ったの。
はい。
たら、まあ、出てけって感じではないのよ。
うん。
ちょうど10時過ぎぐらいに着いたんだけど。
夜の。
うん。なんかこう、はい、まあ、まだ人はいっぱいいて、だから多分最後の便が着いたみたいな感じで。
ああ、はい、到着便とかね。なるほど。
で、ただ、わーって、こう、人がはけていく感じ。
はい、はい、はい。
で、なんか、そうなっても別にどこでも行けるのよ。
ほうほうほう。
あの、搭乗手続きする階あるじゃんか、あの、カウンターが
いっぱい。はい、わかります。はい、はい。
あそこ無人でさ、
はい、
ロボット掃除機が掃除して、ロボット警備員が警備をするという、未来みたいな感じになってて。
未来みたいな。うん。
でその上の飲食街は全部閉まってて。
ああ、はいはいはい。
なんかまあ工事とか調整みたいなのが入ってて。
うん。
でいてもいいけどいる意味ないみたいな、なんか感じの状況で。
うん
うん、で、まあ、どうしようかなと思ってたんだけど、意外とその、こう、館内アナウンスが入って、
うん。
地下1階、1階、2階でお過ごしお過ごしくださいみたいな、過ごしていいよみたいな感じのアナウンサーがあった
んで。そんなアナウンスがあるんだ。はい。
で、セブンが2軒あって。
はいはいはいはい。あ、それやってんすか、24時間。
やってる。
おお、はいはいはい。
ただこう、コンビニ飯かと思って見上げたら、あと吉野家24時間。
うん。
やっている。
おお、
おおって食べたけど、ちょっと高かった。
ああ、まあまあ、空港値段なんだ。なるほど。
で、まあそんな人って、ターミナルみたいにほとんどいないのかなと思いきや、いっぱいいたよ。
あ、結構いるんだ。
うん。なんか、ものすごい塊で外国の人が寝てるとことかあって。
へえ。
ずっと、空港にいるんじゃないっていう、なんか。
なんか、そんな感じですよね。なんなんだろう。空港で働いてるのかな、なんなんだろう。
いやいやいや。普通に観光旅行で来て、空港で寝てんじゃない、
来て、寝てんつかね。はあ。じゃあ、全然ターミナルみたいな孤独に一人でなんか寝るわけでもなく、割とみんなで寝るんですね。うん、
ターミナルはちょっとね、入ったとこだったような気がするね。映画のターミナルは。 一段階入った場所だったような気がするんだけど、確か。
そうですね。そうですね。うん、だから。そこから税関から出れないとかでしたからね。
あの、だから、もっとその外だからね。その、別に、うん、電車とかで繋がってる場所なんだけど。
うん。
で、なんか、
まあ、空港の外っちゃ外って概念ですよね。空港内の建物だけどっていうか。
まあ、空港だけどね。カウンターがあるからね。
うん。
でさ、椅子とかもさ、公園みたいな、あの、手すりは当然ないし、そもそも段差もないのよ。
確かに、うん、空港の、うん、わかりますよ。あの、ま、搭乗待ちのところのやつ、横の長い段差もない、
そうそう。
椅子ですね。はい、はい。
わかります。だからもう、寝るの前提なんだよ。
なるほど。
で、
ターミナルみたいなの、椅子をガッチャンガッチャン、苦労せずに。
うん。
うん。
で、別に寝てても何も言われないし、みんな寝てるし。
そもそもみんな寝てると、うん、なるほど。
いや、まあ、そうそう、そんなに席がないってことはなかったけど、ほぼでも、ほぼどの席もで、空いてる場所座ってたら、
うん、
あの、あ、ここダメなんですよって来て掃除するんでとか言って椅子運ばれてって、
う
ん、あ、分かってる人いるんだと思って、そのここはダメだからみんな座ってないんだみたいな。
なるほど。なんで空いてんのかと思って、もうみんな一回か二回注意されてる奴らもいるから。
そうそうそう。
な
んか、なんか、ただ掃除するだけじゃなくて、あの、油引いたりするからダメなんだって。
なるほどね。
で、まぁ、結局俺ちょっともうその漫画が終わってなかったんで、
うん。
あの、充電はできるから、
うん。
なんか、充電しながら iPad で前、漫画を描いて徹夜で
次空港で徹夜で漫画描くすげえな手塚治虫みたいなことしてるな
でそのままあの集合して朝
そのまま、はいはいはい、
韓国にな
るほど、じゃあ6日に空港でまあ一泊夜を明かしてるんです
そうそうそうそう
おもろでもまあセブンと吉野家あったらなんか快適ですね もっと過酷な過酷な旅立ちの前の日かと思いきや。
いや、全然大丈夫だったよ。
ホテル取らなくて、勝ち組ですね、完全になんか。
うん。
ま
あ、勝ち組かどうかはわからんけど
ね。そうですね。僕も今、ですねって言いながら、そうなのかって思っちゃったけど。
まあまあ、俺はね、はあはあ、その、なるべく安く済ませたい派なんで。
はあ、で、無事、8時の始発で。
そうだね。まあ、8時の人やつか、まあ、8時か、もうちょっと過ぎぐらいに編集さんと、
はい。
こう合流して。
はい、うん、うん、うん。二人旅って言ったんですか？
そうそうそう。
はい、はい、はい。
まあ、そっからはま、すごい、まあ、まあ、かなり時間には余裕がある感じで、飛行機乗って。
うん、うん。
で、なんか、やっぱりまだコロナのやつはちょっと、残ってて不安だったんだけど、
あ、影響というか。
いや、影響じゃなくて、その、手続き、搭乗手続きでさ。
ああ、はははは、なるほど。
なんか3つぐらいコード取らなきゃいけないみたいな、行き帰りで。
コード？
その、あらかじめその、QR コードを取らなきゃいけないんだよ。
おー、なるほど。
で、それが、なかなか難しくてさ。
そうなんですか。難しいものなんです
か。難しいっていうかね、あの、まあ、韓国さんはさ、すごい日本のこと好きだからさ、
うんうんうん、
日本語がないんだよ。
好きゆえの。
あいゆえだと思うけど。
あいゆえのやつね。
そう、日本語が、まあ、日本の割合多いと思うけど、まあ、あえてね、そこはね。
あえてね、そこは。韓国さんは日本さんも韓国さんのこと好きでいてくれると信じてるからね。
だから、韓国語と中国語と英語しかないんだよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
ただまあ。
便利。
まあ、なんとか英語でやろうと思うんだけどさ、その。まあ言ってやっぱ読めないからさ。
うん。
こう、翻訳モードにしてやってたら。
はい、はい。
なんかその、生年月日かなんかが打ち込めなくてさ。なんだろうってのすっげえさ、時間無駄にするというか迷っちゃったんだけど。 その翻訳モードにしてるとバグが発生するってことが分かって。
あー、なるほど、なんか不便ですね。なるほど。
で、もうそれで1時間ぐらい潰したから、もうすげえ辛かったけど。で、しょうがないからさ、訳さずにやるわけだけどさ。
はいはい。
訳さずにするとまた何書いてあるか分かんないじゃん。
そうですよね。そうですよね。
ものすごいこの、パソコンの画面をさ、携帯の翻訳カメラで訳しながら書くっていうさ、ものすごい原始的なことやったりとか。
ああ、いや、そらしんどいな、めんどくさいな。
そうで、あと韓国の住所とか全部書き込まなきゃいけないのよ。
ああ、泊まる滞在の、なるほど。
そうそう。さ、それも決めてないしさ、正直な話。
はいはいはい。
で、あっちの住所とかがすごい難しくて、なんか道路名とか、なんかそういうのを出さなきゃいけなくて。
ああ、日本と全然違うんだ、書き方が。
そう、でも、それを書くのにすごい大変だったから、もう大丈夫かなと思ったけど、うんうん、逆に、それやってたら、もうスッといけた。なんか。
あ、なるほど。それさえ手に入ってしまえば。
ただ、いいのかっていう。コロナ、ワクチンを打ってることの証明にはなってるけど、もう、体温すら測らねえんだな。っていう。
あ、ないの？体温のピッてやる機械とか？
もうなかったよ、別に。
あ、そうなんだ。なるほどね。
うん。まあ、マスクは義務があったかどうかはそれだけど。
ロシアも今な、もうないって言ってたかな。結構ない、日本しかないのかな、あれ。
日本もでもだいぶなくなってきたけどね。
まあまあ置いてあるだけみたいなね、感じになってきてますよね。
うん。で、まあ、そうす。まあだから、コロナに関しては、行く前がめんどくさかったけど、行ってからは別に全然
快適だった。なるほど。快適な。
うん。で、もう今回はね、アンジューコンツアーと、
はい。
みんな大好き。
アンジューコン。
アンジューコン知ってるよね。
アンジューコン、はい。前にラムさんがレトロで言ってたやつですね。
そうそうそう。なんか、まあ、伊藤博文、はい、日本の初代総理大臣、はい、伊藤博文を撃ち殺した。
英雄。
英雄。
英雄、アンジューコンね。
大韓国人とか、アンジューコン。のこう、
あ、大韓国人って言われてるの、ヒゲのお人ですよね。
そうそうそう、1、2、3の人に似てるやつ、はい、人
あ、はい、渡辺くんね、はい、3でバカになる渡辺くん、
そうそうそう、
はい。
で、まあ公演とかがあって、まあ戦艦の名前になってたりしてるしね、まあ 大英雄ですから、だから、
本当だ、
とりあえず記念館に行ったりしましたよ。
はい。あ、アン・ジューコンの記念館もソウルにあるんですか？
もちろんもちろん。でかいです
よ。そうなんだ。やっぱ本当大英雄だったな。
そうそうそう。で、もう本当にいっぱい人も来てたしね。
うん、うん、うん。
うん。もうでかい彫像もいっぱい立ってるしね。
本当に、つまり、あれなんですよね。あの人は別に伊藤博文殺したから偉いって言われてるだけなんですよ。他に何か偉いことしてないんですよね。
まあ、してることにはなってたりするけど、まあ、うん、そんなにもしてないかな。
なるほど。なるほど。
まあ、ここでね、アンジューコンと記念館とかの説明するのもあれなんだけど、う
ん、はいはい。
ちょうどね、映画やってたのよ。
あ、アンジューコンさんの？
アンジューコンの映画をやってたの。
あ、そうなんですね。
その名も、英雄、ヒーロー、英雄ですよ。という映画やってて。
あ、タイトルが英雄なんだ。
そうそう。で、担当さんが見たいって言って。
うんうんうんうん。
で、まあ、日本語は、まあまあ、内容をなんとなく知ってるから大丈夫かなと思って。
はいはいはいはい。
まあ、じゃあ付き合いますよって言って、見に行ったんだよ、シネコンに。
はいはいはいはい。
で、韓国はね、ずっとミュージカルをやってて、17年ぐらい、アンジューコンの。
あ、ミュージカルにもなって、そりゃそうか、そんな有名な人だから。
で、そのミュージカルの、主役やってる人とかが基本的にアンジューコン役をやってるっていうパターンのやつ
です。渡辺くんに似てる方が。
見始めましたよ。
はい。
で、まあ、アンジューコンで、薬指を切ってるんです。左手の。
あ、そうなんですか。
それが、英雄の証というかさ、その12人 かなが全員で切ったんだけど。
ああ、ほうほうほうほう。
その、まあ、それをこう、反撃の証というか、仲間の証みたいな感じでさ。
なるほど。
で、バーンって映画。まあ、それ、博物館にもあって、指の模型とかが置いてあって笑っちゃったんだけど。
あ、そんなのあるんだ。
ただ、まあ、部屋の中で釣ってる様子とかが、こう、作られてたりしたんだけどね。
ああ、なるほど。
でも映画始まりましたよ。
はい。
雪の雪原を、朗朗と歌いながら歩く、アンジュコン。
え、そんな出だしなの？
うん。ね、韓国はおろか、まあ日本でもなんだけども、アジア圏ではまず見られない地平線のような雪の大平原をこう歩く
アンジュコン。アイルランドみたいなとこにいるんだね。
でも、あー、レラレラーって歌いながら、すごい、朗朗と。で、だんだんこう歩いてるうちに仲間が10人に集まってきて、あーって歌いながら、みんな座って、
それ何オープニング何なのそれは。そう、本当にあったって体でやってるんですか。
まあ、どこまで本気か分かんないけど、まあ、それで、その、みんなで座って、はいはい、
うん、
雪の流れ、懐から出刃包丁を取り出して全員が。
おぉ。
あーっつって薬指全員で詰めて。
うわー、はいはい。
血がブシューって飛び出て、ほんと
に。はや。
がオープニングアクト。
おぉ、すごい、すごい物語のオープニングだな。なるほど。
すごかったよ。もう、でも内容とかももう、まあ、伊藤博文はね、さすがに映画でだけあって、在日の人がやってて、日本語はおかしくなかった。
あ、なるほど、なるほど。
その伊藤博文と、アンジュコンを追いかけることに執念を燃やしてる悪徳、刑事みたいなのだけは日本語ベラベラの人がやってて、
なるほどね、
うん、
で、あ、じゃあそこは演技での日本語で言ってて、ハングルの字幕みたいなのが出てる状態
だ。そうそう、だから俺もわかる。
なるほど、なるほど。
で演説するんだけど、私には野望があるとか演じとる人
も悪いな、なんか
なんか韓国はお踏み台にアジアを統合して、欧米諸国と戦うのだって言ってて、まあ、それは、別に伊藤博文の野望ではないな、って
言われて。ない、確かにね、確かにね。
そうそう。
で、まあね。伊藤博文ではない気がする。
伊藤博文ってどっちかというと、韓国に対して優しい政策取ってたからね。
なんか、はい。別居したレベルだとそういうイメージでしたから、はい。
ただ、それも、その、今は優しくする時だ。逆らった時は殺せばいいって言ってたから。
本当にっていうセリフがどんどん出てくるわけですね。
でさ、その、まあ、エロいおっちゃんってことにされててさ、伊藤博文。
ああ、そう、色欲的な。
そう、で、
うん、
踊り子みたいなのに惚れ込んで、
うんうん、
まあ、愛人にして連れてるんだけど。
うん、そうそう。
で、その、愛人だった人はさ、なんか宮廷みたいなとこにいた女の人を日本軍がいっぱい殺したっていう事件があったね。
うん、はいはい、なるほど。
で、そこにいた生き残りっていう設定だったね。
ああ、ほうほう、なるほど。
で、伊藤博文に近づいて、
うん。
で、こう、情報を全部アンジュコンサイドに流してた。
ああ、なるほど、女スパイなんだ。
そうそうそうそう。
なるほど。
最後裏切ってさ、もう、いっそこの手でと思って、その電車の中で殺そうとするんだけど。
うん、うん。
伊藤博文がバッてこう、気づいて、
うん、
殺させずに、自衛するんだよ。
うん、
で、なんでそんなことするんだ、お前可愛がってやったのにって言ったら、
うん、うん、うん。
私は、何々でやられたのよって言ってさ、調整の女だったのかって、いや、気づいてなかったんや。さすがに、それは無理があるよって。はい、今行きますとか言ってたやないか、お前。それは無理があるよ、と思って。
藤博文なんかボンクラだなぁ。
だって顔もめちゃくちゃ朝鮮人っぽいんだもん。
そうだったのかってなるんだ。
そう。でさ、はい、まあなんか閉じ込めておけって言ってさ、
うんうんうん、
あの、電車の一番後ろの車両に閉じ込めるんだけどさ。
うんうんうん、
なんか一番後ろの車両の一番後ろのドアが開くんだよ。
一番ダメなとこ閉じ込めたな、伊藤博文。
で、まあ俺わかんないから、歌詞の内容はわかんないけどね。その、はいはい、朗々と、まあ多分恨み節をこう歌って、もう絶叫に近いような恨み節を歌って、
うん
うんうん、川に飛び込んで終わるんだよ。
なるほど、う
ん。まあそんな女いなかったからさ。
そうですね。そんなやつ聞いたことないですもんね。
ふんわり消えてくれないと困っちゃうから。
そうですよね。あの史実に最後戻したいですもんね。
そう。だからまあそのアクションシーンとかもいっぱいあるけど、まあそれも多分、うん、まあだって。なんかビルの屋上から飛び降りたりしてるからさ、まあ多分そんなことないだろうって話なんだけど、
うんうん、そんなことないですよね、
うん、でもう最後、まあだからまあ何はともあれ最後撃ち殺すのがそんなにアクション映画としては面白くないんだけどさ、
うんうんうん、
伊藤って呼んで振り返ったところをこう撃ち殺すだけだからね。
ああはいはいはい、
うん、まあバーンと撃ち殺してでそのままこう捕まってで最後死刑になるまでやるんだけど、なんか分かんないけどお母さんにが手紙書くみたいなシーンがあってさ、そこでなんかみんな感動してるみたいな感じだったんだけど、俺何言ってるか分かんなかったんだけど、終わった後にその韓国語が分かる編集さんに話聞いたらさ、
うんうん、
なんかね、一緒に伊藤博文殺そうとした人の刑がめちゃくちゃ軽かったのよ。
ああ、その同罪というか一緒に行動してたやつの。
が1年半とかだね。
うん。
だ多分そこ嘘ついてないと思うんだけど、あの、
うん、
だから、お前もその上訴すれば多分その死刑じゃなくなるよって、みんなが進めてるシーンだったんだって、最後。
ああ、なるほど、なるほど。
ただお母さんが、お前は悪いことしてないんだから、甘んじて死になさいって言ったらしくて。
ええー、
そうそうそう。お母さんひどいって。
お母さんひど。なんで？なんでそんな息子を殺すの？
わかんない。まあそれも本当かどうかわかんないけどね。
うん。でもそこ、それが看護師的にはグッとくるんだ。
そこグッとくるポイントみたい。もうちょっとあれかな、あの、なんか、その、なんか抗議の、その、ガソリンかぶって自殺するみたいなのに近いのかな。
近いのかな、死んでこその完成なのかな、その。
みたいな感じなのかわかんないけど。
なるほど。
それで死んで終わりっていうね、なかなか。
でもじゃあみんな泣いて見てらっしゃるんですね、それを。
若い子いっぱい見てたよ。なんかこういう映画ってじじいしか見てないのかなと思って。
お、今僕映画館なんかじじいババーンのイメージだった。若い子が見てる。
若い若い。てか若い子ばっかりだったな。
若い子、男の子、どっちも男女とも
カップルが多かったな。なんか最終に近かったんだよ。もう終わるよっていう、
上映が。なるほど、なるほど。
でも本当に若い人が見てたよ、いっぱい。
へえ、そんななんか、ほんとじいさんばあさんにも興味なさそうなこと若い子いるんだね。
うん、それは、韓国の人がじいさんばあさんしか興味がないわけではないんじゃない？
まあまあまあ、そういうことなんですよね。はいはい。
というね、多分ね、日本ではなかなか見づらい映画を見てきたよ。
まあそうでしょうね。日本でな、見れる方法あるのかな？ネットフリーとかにもそんなないですもんね。
あのね、その編集さんに聞いたら、
はい。
なんか、慰安婦映画とかあって、それがなんか、日本でもなんかね、一応こう、公開とは言わなくて、まあビデオスルーされてたりとかするらしいんだよね。
あ、そうなんですか。へえ、うん。
だからこれも、 そのまあお金かかってる映画なんで、
うん、
そのスルッとどこぞで見れるチャンスはあるかもしれないけど、
まあなかなか普通には出会わない見れない作品ですよね、日本人も。
単純にさ、やっぱみんなに興味がなさすぎるんだよな。
うんうんうん。
アンジュコンで俺笑ってんの俺だけ。
アンジュコン、そうね。アンジュコンで笑ってるやつ、ここ飲み屋で出会ったことないもんな。
なんか、ツイッターでもさ、あの、慰安婦がまず全然伸びないんだけど、慰安婦像が。
あ、慰安婦像ネタ、はいはい。
アンジュゴンはもう本当にピカイチ伸びないんだよね。
悲しい。英雄なのにな。
だからやっぱ日本人やっぱさ、興味ないし、興味ある人もなんかその、俺みたいな感じのはダメなんだな。うん、どっちかなんだよな。右か左かこう入れないと。
割と、右か左の思想がしっかりあるアンジュゴン話なら聞いてくれる人も一定数いるでしょうけど。
なんか今回はね、コロナでね、グッズ販売が全部ちょっと止まってて、
T
シャツとか買えなかったんだけど、
あ、
前行った時にこの、アンジューコン、大韓国人、アンジューコンって書いてある帽子を買ってきたんだよ。うん、その、
そんなのあるんだ、いいじゃないですか。
左指のちぎれた、
手のマークが
入ってる、その刺繍で入ってる。
かっこいいじゃないですか。
しばらく被ってたけど、
うん。
それアンジュコンですねって言ったの、ノーマチミネコさんしかいなかったぞ。
さ、まあ、ノメさんがすぐ気づかせるもすごいですね、うん、そういうのは。
東大パワー。
東大パワーですね、やっぱ、
うん、
伊達にすごい学歴のお持ちの方じゃないですね。
すごいよ。
だって、アンジュコンとか書いてないんでしょ、その紋章というか手のロゴだけなんでしょ。
アンジュコンは書いてあるよ。
あ、書いてあるんだ。ああ、
うん。ただまあみんな。
でもまあそっち。なるほど。
本当にあんまりみんなアンジュコンに興味ないんだよな。
アンジュコンもそうだし、その、うん、まあそうですね。興味ないんでしょうね。僕もだってラムさんに聞いて、ほへーみたいな、その、アンジュコンって名前ないんだ、みたいな感じでしたから、その。
仲いい女の子がさ、
はい。
韓国アイドル好きなんだよ。
ああ、まあ今ね、女の子好きですよね。はい。
すごいあの、完成度の高いやつね。
うんうんうん。
うん。で、アンジューコンの話をしたらさ。
うんうん。
でもずっと、あ、なんか、アルカイックスマイルだったよね。もうなんか。ニコーってか。
菩薩の笑みを。
うん。なんかわかんないけど、ニコーって顔して。
もう、その話題、言ってほしくないってことですよね。
いや、うん、なんか、嫌でもないっていうの
もうか。感情も、いいも悪いもなく、ニコッと。
いいも悪いもない。なんか、でもね、その、アンジュコンが伊藤博文に殺した日が10月26日なんだよ。
うん、うん、うん。
結構俺の誕生日なんだよ。
おぉ、そっか、そうだ。あ、じゃあ、村田さん的なアンジュコンはちょっと思い出が強くなりますね。
いろんなとこで10月26って書いてあるんだよ。
あ、そうか、向こう、そのアンジュコンの記念館だ、なんだ行くと。
そう。
そっか、向こうにした英雄のその大事な事件を起こした日だから、大事な日なんだ。
あ、そうだと思うよ。うん。
ああ。じゃあ、それこそ、ラムさん、向こうの人とに、俺10月26日生まれって言ったらみんな、おー、アンジュコン
そこまではなんないと思うけど、わかんないけど。
いや、なるんじゃないですか。いや、絶対言われると思いますよ。
俺の立ち位置何なんだよ、お前。自分の国の前、総理大臣殺されといて、お前。
村田さんの感情はもう、どこに行くんだろうって話ですけどね。
俺はそういう反日施設、めっちゃ回ってんだけど、
うんうんうんうん、
嫌な顔されたことはめったないよ。北上くんといった戦争博物館の、島の展示のところで旗振ってたら睨まれたぐらい。
ドクトだっけ、
うん。竹島。
あそこで日本の国旗の旗振ろうつって。
いや、そんなことは言ってないよ。北朝鮮のやつちゃんと振ったよ。まあ、北朝鮮じゃない、韓国
の。いや、二人でギャグで日本の国旗ここで振ったらウケるだろうな、みたいな話してたじゃないですか。
だからもう別に なんか悪意を感じ取られた、北上くんのせいで。
そうね、やっぱ、僕はやっぱ村田さんほどその消せないからね。
まあ別に悪
くない。村田さんはほら、なんかそれこそ、なんていうの、本当に布袋さんみたいな優しい笑顔で接するじゃないですか、なんか。こう。敵ないよって、食べないよって顔で行くから。
うん、もう最近良くないなと思うよ。
うん、そうなんですか、うん、
まあいいや、でもまあとりあえずそんな旅でしたよ。
なるほど。え、韓国話また次回もあるんでしょ、これ。韓国話はここまでですか。
まあちょこっとしようか、じゃあ。まあ。
あ、はい、うん、じゃあ次週も、もうちょっと韓国話続きたいと思います。はい。